ラジオもっこもこパレード。
新しい名前は新やる気満々おっとどっこいベニツルに決定いたしました。青春アルデヒドオリエラ。
その顔声で泉ちゃんかな。
ああ、はい、
ちょっと待って、違うかもしれんけど、泉岸田から泉あたりから国道26号線を北上しながらお届けします。
まあ平たく言うと家帰ってたってやつですね。
実家から戻る車内での収録ですね。
はい、はい、
けどこのここのラブホがいって多分泉氏だと思うで。
ああ、そうなんや。じゃあこっからと。
うん、気は、あ、出た、見て。泉大津市。
あ、泉大津市ですね。
はいはい
はい。はい。
泉大津市からスタートですね。
はい。
これけど岸優介さんの、
はい。
黒い家っていう、
はい、はいはいはいはい。
小説があって、
はい。
それは、
あれなんか賞を取ったんやったっけ。
そうそう、映画化もしてるし、
はい。
あれは我々高校の先輩で。
そうですね。
この先、走行するレーンにご注意ください。
結構、君の5校上ぐらいやったっけ
かな、ちょっと上な感じですね。な、
ギリ僕は同時に在学してないぐらいの。
あ、
で、なんか、やけどその出てくる地名が割とそのいつも使ってる我々の電車のところやから。
はいはいはいはい。
ちょっといいなみたいなのがあるんだけど。なるほど。だから南大阪出身で車乗る人だけが、シンパシーを感じれる放送に今回はなってるわけですよ。
なるほどね。はい。
そろそろどの辺かなみたいなことを思うリアルタイム感ですが、最初の隣なんですけど、
はいはいはいはい。隣の話から。
クラウドファンディングでね、
はいはい。
無事に終了しまして、おかげさまで 300% 達成してもらったんですけれども。
コロナで頑張るから応援してくださいってやつ。
そうですね。
はい。
で、あれの、リターンの一つで、ナンバー白芸弁にするコンチキザメのネーミングライツ券っていうのがあって。
はいはい。
それで、今回、買っていただいた、とりあえず3ヶ月ごとで合計3期続くんですけども。
はいはい。
第1期は白芸と弁にするで、ドキドキ純情白芸という、これは、実は、松竹に、ドキドキ純情ガールズっていう、
は
あ
は
あ、女性漫才コンビがいるんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、割とゆかりはあって、二人とも、その、白芸の一年目とかに出てくれた二人が、松竹で今やってるので、
なるほど。
割と売れっ子な。
はい。
で、その二人の名前を、その二人の配信を聞いてるファンの方が買ってくれて、そのコンビ名にあやかった名前をで、ドキドキ純情を。白芸に。
いや、いいですね。なんか、心温まる話ですね、それは。
ね、なんか、ありがたい話です。
はいはいはい。
で、ベニツルが、新やる気満々、おっとどっこいベニツルになったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、これ何かというと、
はい、
やる気満々って言ったら、多分40歳ぐらいの僕らギリギリぐらいで。
まあまあ、知ってますよ、だから、存在は。
男性のあそこがオットセイになる、
はい、
面白愉快な旅漫画があったんですよ。でそれのやる気満々の、まあ、オットセイの絵をみんな見たら知ってるんちゃうかな、みたいな感じの。
まあね、なんか見たことあるぞ、
そうそう、ね、横山まさみ先生っていうのがやってたのが、お亡くなりになったんですが、
はい。 仲良くしていただいている山田三助さんという漫画家さんが、
はい、
この度7月から、新やる気満々として、正式タイトル、新やる気満々、おっとどっこいっていうタイトルで、
はいはいはい、
日刊現代で、改めて、正式続編が、連載されるんですよ。
へ
ぇー。それを三助さんが書いてて、
なるほど。
で、それが7月からで、ちょうどタイミングもいいしってことで、三助さんが、本人自らネーミングライトを買っていただいて、プロモーションの一環として、名前を付けてくださったんですが、
い
や、我々としてはオフィシャルにまさかやる気満々の、
まあね、そうですよね。
名を名乗れる日が来るとは。一緒のビルにゼニゲバっていうのがあるんですけど、
はい。
ゼニゲバさんは、十字秋山のゼニゲバって漫画から撮ってて、
はい。
けど一応息子さんには一応了承を得てるっつって。
なるほど。
そういう店の名前でやってますみたいな。けど、こっちは完全に新やる気満々、おっとどこいでいい。ね。オットセイの絵まで使わせてもらってますんで。
作者が付けに来てるからね、
ね、こうなってくる。これはありがたいことですよ。そんなことがあるんですね。
ああ。なんで、まあ、先週アルデヒドもゆかりのある人ですからね、ありがたいですね。
そうですね、組み合わせ節、歌っていただいている三助さんなんで。
はい。
なんで、ぜひ、青春アルデヒドリスナーの皆さんも、
はい、
この記念に日刊現代を読んで、
そうですね。
これかと思ってもらえればいいんじゃないかなと。
はい。
いうのがドラリですよ。
いやいや、いいんじゃないですか。楽しみですね。これからまだネーミングライツやから、また定期的に変わっていくんでしょ。
そうですね。一応3期までは買っていただいたんで。
ありがたい。
はい。ありがたいですね、マジで。
はい。
これは。なんか、何も知らされんと、名前変わるからって言われるうちのスタッフたちね。
いや、まあ、まあまあまあまあ、それは、クラウドファンディング見ろよっていう話ですから。
いやし、まあ、まあけどもなんか、やる気満々とか、もうすごい面白がってみんな言ってくれたんで。
まあ確かにね。いや、いい名前ですよね。
ドキドキ純情も、やっぱりそのお笑いファンの人は分かってたみたいな。
なるほど。
あれこれってみたいになったんで。まあお互い宣伝になるって、こっちが言うセリフとしてはおかしいんですけど、ありがたいですね。
なんかちゃんと役立ってますね、ネーミングライツが。ネーミングライツとして。
そうですね。確かに。そんな、あれですが、
はい。
いかがお過ごしですか。土地線も近い。
土地線近いね。まあ、僕はあんまり小池さん好きじゃないんで。
ああ、そうですか。
はい。なんかちょっと滑ってません？いちいちなんか会見とか。
まあなんか古い政治家みたいやなと思って見てます僕は。
なんかそれがちょっとしっくりこない感じがありますけど、まあ。まあ我々はもともと横山ノックを知事にしたような県の、
ね。
大阪府の人間なんであれなんですけど。はい。
まあ大阪人はさ、ノリで選んでさ、選んだ後にさ、選ぶんじゃなかったみたいな感じあんま出せへんから言うな。
まあそうやねんな。そういう話の仕方じゃないよな。
そうそう。
あかんわ、ノックさんとは言うけど。
そうそうそう。
あれで分かったらよかったとは言わんみたいな。
そうやね。なんか、こんなんと思わんかったみたいな叩き方あんませへんのが大阪っぽいな。ま
あ確かにそうかもね。
うん。
で、先週ね、
はい、
神鍋の話っていうのをしたんですよ。
はい、神様が作ったお鍋ね。
あ、そうそうそう、違う。違う。ペーパーでできてるお鍋ね。
はい、
の話をしたんですけど、まあ、それでポリ袋はさすがにあかんちゃうみたいな話をしてたんですけど、うん、まあ、ツイッターで、情報提供をしてくださった方がいて、はい、まあ、どうも、所さんのメガテンってやつ。で、昔取り上げてるみたいなんですけど、そのポリ袋でも、水入れて、
うん、
ポリ袋の材質によっては、
うん、
まあ、直で直火当てても、すぐに溶けないですよ。まあ、
だから、
いけますよと。
なんならお湯ぐらいになりますよみたいな。
なんならお湯になりますよっていうやつが、まあ、あるというのを教えていただいたんで、まあ、ポリ袋でも、その、要は、袋が溶ける前に袋を冷やしてくれたら水が。
はいはいはいはい、はい。
だから、まあ別に破れはせんという話はあるみたいなんですね。
まあ100度ぐらいでギリ破れへん袋も割とあると。
そうですね。
いうことやんな。
はいはい。で、100度以下で溶ける袋も一緒に実験してて、
うん。
それとかやっぱダメなんですよ。穴があるんですね。うんうんうんうん、で、100度以上に耐えるような袋の場合はいけると。
なるほど。
うん。
まだ一概に全部ダメというわけではないという話ね。
まあまあ、でも、だからポリでもいけるパターンあるよってい
う、ね。はいはいはい、
はい。 はい。
けど、ガスとかでもいけんの
あかんでしょうね。
まあ、さすがにそれは。
まあ、だから要は、まあ、前回の中でも言ってますけど、熱を逃がす能力と、
うん、
まあ、その溶ける温度との戦いなので、
はいはいはいはい、
火がどんどんどんどん強くなっていくと、まあ、水に熱を逃がす能力はポリだと弱いわけですから、染みてないからね。うんうん、まあ、だからそういう意味で言うと不利でしょうね。だから強い火当てると多分結構早く溶けるんじゃないかなって感じはしますね。
今のピンポンで何の音？君の携帯？
携帯かな。
たまにあるの、この、見聞き覚えのない音が鳴る。
ああ、僕のじゃないですね。
え？
僕の多分音消してるんで。
ナビ？ナビも音せえへんよな。
せえへんと思うけど。快音じゃない？
ETC？
怪奇現象じゃない？
これまた鳴った。あれ ETC かな？
あ、じゃあ、あ、俺かな。俺なんかもしれん。
おい。ごく普通イメールやんけよ。
すいませんね。
怪奇現象としては地味すぎるよ。ピンポンってなんの。
はい。ということで、まあ、神鍋の話でした。
もうちょっと本気でお化けやったら、驚かせに来いよって思うよ。
あ、音消しましたんで。
あ、はい。
ご安心を。失礼いたしました。
まあ、だから一応その、ポリ袋でもいけるパターンがありますという訂正を。
そうっすね。はい。まあ、訂正っつうか、あるんですって、って。ビッグシーって話。
そうっすね。
ですね。はい。
まあ、他なんやろな、最近。何やってるやろ、なんか。
あと、あれでしょ、あの、750回が近づいてきたって話。
さあ、そっか。今回が
700?700 なんぼや。ちょっとはっきり覚えてんけど、733とかかな。
まあね、まあもうすぐ750回なんですよね。
まあ秋冬ぐらいには750回なんですよ。
一応7月に始めたんで、あ、多分この回で、ちょうど丸14年目ちゃうかな。
あー、まあぐらいかな。この次かな。
7月の1か2とかなんか、なんで7月の1週目に始めた気がするんで。
ね、そうだったっけ？9とかじゃなかった？
あ、ほんまに？まあそれぐらい
ですよ。
だこの次ぐらいで、丸14年で15年目にその次で、だから次の次で15年目に突入。
まあそうっすね。はい。
で、過去放送音源ってのを売ってたんですけど、
はい。はい、
基本1年分50回っていう
区
切りで、はい、まあジャンプで言うとね、ほんま合併号作るべきやな、みたいな感じの回数なんですけど、50回で、その50回をこう、なんていうんですか、やっていったら次、750回で15本やんか。
まあそう、ナンバー15まで過去放送の CD が作れるよって話。
そういう意味では、まあ15年目で15個目の CD が作れる回数になってるんで、
はい、
まあ15周年かな、みたいなところを思ってまして。
まあまあそうですね。
うん。で、その15周年で行くんなら、なんかな、過去音源も、
はい。
CD で11グラムで売ってたんですけど、
はい。
ちょっと回数も増えすぎたし、
はい。
過去の顔のまとめてもなんかちょっとなと思ってきて、
はい。
ちょっとここに来て販売法を変えようかなと。
そうですね。あと、まあ、途中まで CD に開いてたんですけど、
うん。
途中からもう話長すぎて CD 入らなくなって DVD になったりしてて。
そうなんですよね。ちょっとまとまりが悪く
て。ややこしくなってきたんで。
で、とりあえず15年をめどに、一旦、この、15回まで、じゃあ15年の750回までの音声ファイルがただ全部入ったデータっていうのを USB で販売しようかなと思っております。
はいはいはい、あ、全部だけ限定で売るんや。
いや、
別に1個だけとかっていうのは売らへん。
1個だけとかでもいいですけどね、確かに。うん、まあけど、その、こっからここまでみたいな50回単位で。
ああ、まあね。はい。
けど、基本的には多分全セットやったら割安にすると思いますんで。
はいはいはい。
で、歴代に作った T シャツのイラストっていうのが5枚ありまして、
はい。
一番最初エコーの加納くんっていうのにアンチエコロジー、
はい。
T シャツを作ってもらい、スーパーログさんに作ってもらい、
はい。
で、小垣千佳先生に作ってもらい、
はい。
で、次10周年でログさんにもう一回作ってもらい、
はい。
で、アニワギジュニア誕生記念として、はい。七味郎先生に、僕の 好きな大好きな P を書いてもらい、
はい、
っていう5枚を全部ステッカーにしたんですよ。
はいはい。
この5枚のステッカーと今 USB メモリー1台も作ろうかなと思ってるんで、
はい、
あの750回をめどに歴代15年分セットっていうのをおそらく販売すると思いますので、はい、まあこじきするわけではないんですけど、それなりにね、コロナで困ってますね。それなりに。おかげさまで助けていただいてますが。なんで、まあ、それはね、ただでお配りするというか、一応、まあまあ、縁起物と言いますか、まあね、最新でも投げてやろうかなという。
いや、言えば言うほどやらしい。
で、ちょっとお買い上げいただく形にはなると思いますが、また値段とか決めて、まあね、販売しようかなと。
まあ過去のね、これまでの音源買ってくれてる方にも、まあ買っていただきやすいような感じもにもしたいなと思って。
専用 USB じゃないものやったら簡単にできるんで、最初はステッカーそれで付けようと思ったんですけど、
はい。
とりあえずせっかくの、まあ、区切りなんで、節目ぐらいはちょっと一旦 USB 作ろうかなと思って。簡単なもんですけどね、多分。
まあまあそうですね。うん、ちょっと、まあ、内入れロゴ入れしたみたいな。
そうですね。そういう USB を作って、販売したいなと思っておりますので。
は
い、
ので、まあ、ちょっとね、最近、今、売らなくなって結構長いので、
うん、
問い合わせなんかも時々やっぱりあって。
そうですね。
はい。で、まあ、いよいよ、ちょっと、販売復活しようかなというところで。
なんか、せっかくやからデータ入れれるから、なんか他のデータも入れたいなと、その、あれにまつわるね。
ああ。
まあ、その歴代の音楽とか。
入れましょうか。初めてやった登録のすげえダラダラした2時間の音源とか。
あるんや。
あるある。
あ、それ聞きたくないな。
そうやね。だって自分らで聞いてこれラジオ上げんでよくないってなったやつやな。
あれやね、ロフトでやったやつかな、新宿の。
いやいやいや、ちゃいますね。初めの初めがドリルの家でやったやつじゃないかな。
あ、登録っていうか。
登録っていうか、生放送とか。
あー、なるほど。あ、時代ですな、それな。
はいはいはいはい、はい。だリアルタイムで、こう、質問とか、受け付けながら答えるぞ。
第0回音源は気持ち
いい。0回は探したらあるんかな、なくしたかな。
どっかになくしたかな。
いや、あるかもしんないですよ。はい。
テスト録音で、青春アリデットって名前決める音源があ
った。まあそうなんですよね。
とか、まあなんかほんまに全然関係なく、15年やったなって話をただする音源を取ったり、ドリルの家でドリルと二人でなんかどうでもいい話をしてくるとかでもいいです
よ。まあ確かにね。いや、そういう意味で言うと確かにやっぱドリルはちょっと入れたい気持ちはありますよね。
そうやな。この、どうせその部分で値段の打ちちゃうやろって思ってるから何やってもいいと思ってるんだけど。おまけやからみたいな。
いやいや、まあまあまあ。まあね、そんな感じで、なんだかまあ考えてますんで、750回目処で。
まあ確かに、まあ、はい、あれやな、録音機材の写真とかデータで入れようかな。
あー、地味。
地味やね。ツイッターでええがなって言われたそうですね、と思う。
いや、ほんまね。
心からもう。
あと、それ昔もこもこブックってやつでちょっとやってるし。
あー、そうですね。けど、事情が案外変わってないねんな、あの頃から。
変わってない。うちは変わってない。
みんな変わってないんじゃん、あんまり。
まあなあ、変えへんよね、うん。続けるところはなんかあんまそういうのに頓着ないところが多いから。
そうやな、遠くで別々に何やって音声、直接会わずに喋る人ら。
はいはいはい。
会えない人らも事情があるじゃないですか。
ああ、そうですね。遠隔でやってる、ね。
遠隔でやってる人らの、ってのはあるやろ
う
けどな。
うん。
今、堺です。
堺までやって
る。これ管理道路じゃん。
あ、そうです、
ね。この上に管理おるとこや。
あ、そうです、そうです。
堺はね、堺東ってとこあるんですけど。
はい。
10年前はね、駅前に車で止まったら、急にドア開けて殴られて強盗されるから、ちゃんと書きしやって言われる。悪いとこですね。
そうなんや。
いや、堺東荒れてたね、昔ね。すごく。警察24時とかで、
はい、はいはいはい。
暴走族を取り締まるっていう、で、バリケードを出して、みたいなやってたのが、大体堺東警察。
あー。そうなんや。
そうそうそう。
へぇ
一番暴走族が悪かった。
悪かった時代。
時代ですね。まあまあ。まあけど面白いね。この件、堺今俺とこう、カニ動力の稼働の堺東って言ったら、大阪にだってわかるやろけど。
はい。
これけど左曲がっていったらさ。
堺市って、ほら、 開発でかなり失敗してる街なので。
そうね。
そうなんですよね。あの、堺市駅っていう駅と、堺東駅っていう駅と、三国ヶ丘駅っていうのが、あの、三つ、どれを開発しようってなって、いつも中途半端になるんですよ。
あと、南海堺ね。全部バラバラだから。
南海堺、そうやな。
けど、この左行った海の方行ったらさ、その、ザビエル公園っていうのがあって。
はいはいはい、はい。
そこがザビエルが最初に来た時の宿があった公園で。
はいはい、はい。
そのすぐ横に千利休が生まれた家があって。
ねえ、まあ歴史はでも古いですよね。
そうそうそう。そうすごい、古くから歴史ある都市なんやけどね。
はい。
はい。
まあ。というような、何の話からこんな話だった。あ、カニ道楽止まったからか。
そう。
そうか。はい。
今堺におる。
じゃあ、質問いきますかね。
はい。
ね、今日はなんかちょっと、タイムリーなというか、時事ネタ的な質問が来たので、
はい。
それをちょっと取り上げたいと思いますが、殿岡さんからの質問です。
はい。
柏木兄弟様、こんばんは。ツイッターでもお願いしたのですが、まあ、これについてって書いてるけど、富岳ですね。スーパーコンピューター富岳の、話題について話が聞きたいと。
なるほど。
質問をいただいてます。はい。何卒よろしくお願いいたします。ということで。
あれやな、蓮舫がどうたらこうたら。
蓮舫がどうたらこうたらのやつは、その前の世代の K の話ね。
ああ、そうね。
はい。
富岳とは？
富岳っていうスーパーコンピューターが、はい、動き始めたんですよ。
うん。
で、まあ動き始めて、まあ世界、無事にというか、世界一位の、まあ能力。
処理速度。
っていうので、無事に、狙い通り、まあ、なんとか1位になりました、という話を、うん、はい、まあ、今、話題になっているんですよ。
うん、
で、この富岳の段階で、ニュースとかで、まあ、スーパーコンピューターといえば蓮舫みたいな、
はいはいはい、
感じで、もうだから8年ぐらい経ってるのかな、
うん、
ぐらい前の話なんですけど、うん、1位取りましたけどどうですかって蓮舫が聞かれて、もういよいよ、もうなんか苦笑、かっこ苦笑みたいになってるから、蓮舫も。
はあ、はは
あ、私、機関でよくないみたいな。
それ、どういう経緯ですか、その話。
っていうのがあって、まあ、その流れでね、結構、その昔の蓮舫の発言のあたり、事業仕分けの話を、今、見直してっていうのが結構話題なんですよ。
うん、はあ、ね、その事業仕分け何言ったんですか。
事業仕分けの時に、蓮舫が、2位じゃダメなんですかって。
あ、その、
言った発言があ
るスーパーコンピューターを作っ、いや、それみんな知らないじゃん、案
外。あ、そうなんかな。
はい。ご存知ではないですよ。備えに政治興味ないんで。
あれはでも結構、平成を代表する発言やと思いますけどね。
いや、もうだからね、それがね、オタクのね、ダメなところで、自分なんか知ってるもんはみんな知ってて当たり前って言うんだよね。
まあまあ。
傲慢ですよ。
K というスパコンを作るときに、はい、まあ、世界一能力合戦みたいな。
まあまあまあまあ。
コンピューターのね、やつで。
我が国のね。
そうなんですよ。で、日本は、その K というスーパーコンピューターを作る計画があって、うん、で、国がどえらい投資して、
うん、
まあ、作ろうとしておったわけですよ。うん、
メタル系を。
で、もう走っておったわけですよ。
はい。
で、そこに、ちょっと政権交代があって、事業仕分けっていうのが始まって、さあ果たして、この事業を続けるもんだかどうだかみたいな。
ああ、なるほど。めちゃくちゃ金かかってやってるけど、
そう
までして1位取らなあかんのみたいな。
そうそうそう。っていうので、まあ、いるかいらんかわからん、そのダムの建設を途中で止めたりとかね、うん、ヤンバダムの話とか、うん、そういうのも事業仕分けされたんですけど、うん、まあそんなんと一緒で、そのうちの一番事業仕分けの中でも、まあ、有名になった言葉の一つっていうのが、そのスパコンの事業って結局、うん、予算大削減されるんです。
はいはいはい。
はい。なんですけど、その時に蓮舫が言ったのが、1位でないといけないんですか ?2 位じゃダメなんですかっていう発言をまあしたんですよね。
はははすごい、コンピューターがいるのはまあわかると。
はい。
いろんな仕事もあるだろうと。
はい、はい。
ただ、世界一のコンピューターであるってことにすごいこだわってはるけど、使えたら2位でもよくねみたいな。
ああ、っていう話に聞こえるのは、はい、多分時代がついてきたんですよ。
ああ。
発言に。
ああ、なるほど。
っていうのが結構話題になってるんですよね、今。で、その当時は、うん、その当時は要は蓮舫が予算を切りたいから、
はあはあ、
で、1位じゃ である必要がないんだったらいりませんよね予算みたいな、
うん、
ニュアンスで言ったっていう風に結構報道とかも切り取ってたし、
あー、まあ、もう2位でいいやんって、
そうそうそう、1位になるのに予算そんなつけんでよくないかみたいな、
うん、もう2位にしとこうみたいな
って言ったら、うん、それがさ、まあなんていうの、うーん、いろんな人が、まあ科学者とかがさ、それこそ1位になることは大事なんだみたいな、
う
ん、擁護の発言をしたりとかして、うん、結構連合は叩かれたんですよ当時、
うんうん、
っていう一連のまあ事件というか社会現象みたいなのがあったんですけど、
うん、
それをね、まあ今になって見直すと、まあ議事録とか残ってんです、ちゃんと重要事案は、うん、安倍ちゃんと違って、
うん、
で、それを読むとね、実はその蓮舫っていうのは、あ、その K の開発っていうのは、そのアメリカが実はもっと予算をかけてやってて、
はあはあは
あ、仮に K が世界一になったとしても半年ぐらいでひっくり返されるっていうか、2位に転落するっていうのも実は目に見えてたんですよ。
うんうんうん、
で、なんか実はその他にもいろいろ事情があって、あのプロジェクトには。
はいはい。
で、まあ、3社ぐらいでやろうとしてたのが、2社ね、やっぱりやめるって言い出したりとか。
ああ、まあまあまあ。ちょっとまあ、いろんな事情があったんですね。
そうそうそうそう。っていうのが、なんかいろいろマイナス要因があって、で、その当時、蓮舫はプロジェクト切るために2位じゃダメなんですかって言ったんだと思われてたんですが、
うん、
実は真逆 で、
うん、
で蓮舫っていうのは蓮舫の発言の真意っていうのは議事録読めばきっちり残ってるんですけど、
まあそうですよね、
要は1位じゃないと意味がないプロジェクトにお金を出したら、
うん、
いざ2位とかになったり1位が取れないって分かった時に、
うん、
プロジェクトが迷子になるでしょ、
うん、
目的がね、
はいはいはい、
でだから、そういう意味で、助け船をある意味出そうと思って、
2位でもよしにしときましょうよと。
いや、じゃないね、じゃないね。2位のパソコンは役に立たないんですかって聞いたんよ。
はぁ。
2位のパソコン、1位になることがそんなに大事なんですか？ 2 位のパソコンでも社会の役に立つんじゃないんですかって？ 1 位のパソコン持ってない国だったら、もうすべての分野で1位から転落するんですかって、そんなことはないでしょっていう発言をしてるんですよ。
ああ、なるほど。
で、これは他の専門委員なんかも実はそういう発言をしてて、
うん、
とにかく、その、むやみに切るんではなくて、
うん、
2位でもいいという目標に、組み直した方がお互いのためでしょ、っ
ていう。ああ、なるほど。
そう、1位になることを絶対命題とするっていうのはやめませんか？
1位になるというのに固執してるので、目的を見失ってませんか？って蓮舫はむしろ言った。
そうなんですよ。実は事業仕分け側はそれを言っていて、
うん、
で、逆に、それにちゃんと答えてないのが研究者側だったんですよね。
ああ、とにかく俺たちは1位を取りたいん
だ。そうそうそう、1位じゃないとダメなんですって言い続けたのは実は研究者とか文科省側で、うん、それの理由を説明しなかった。
なるほど。
なぜ1位じゃないといけないのか、で、うん、2位でも役立つっていう話があるんじゃないのか、みたいな話を、全然しなかったんですよね。
うん
うんうん、で、だからそれじゃ、政党に予算は振り分けられませんっていう話になって、仕分けられてしまったっていう話なんです
よ。あ、そういう、っていうのが、やっと今時代が追いついてきたというか。
そう。で、当時はそんな話はあんまり実は、話題にはまあなってたんですけど、一部の、
うんうんうん。
まあでもあんまりなってなくて、どちらかというと、まあ、ニュースとかになってたのは、まあ、センセーショナルな切り方をされていて。
ああ、なるほどね。
で、それが、まあ、この今、富岳が1位になりましたけど、どう思いますか、蓮舫さんっていう話になった時に、実は蓮舫、が言ってたことがあってんだよねっていう記事が最近結構バズったんですよ。うん、
あ、なるほど。
はい。
そういう感じや
った。で、まあ、その話について触れてほしいって言われてるんで、まあ、僕もひとしきり、読んだこともあるし、なんとなく内実は、知っていたので、うん、言うともう、全くもって蓮舫の方が正しいですね。この話は。
ああ、なるほどな。なんかけど、まあ、これに限らずやけど、
はい、
その政治とメディアっていうのが両方さ、
はいはい、
その、すべての子がさ、大きなこう、群れの一部であるせいで、なんか、特に政治家に僕が大事思うのは、なんか、同じ人間がやってるわけじゃないみたいな感じがあるのよ。
はいはいはいはい、はい。
それあくまで個人の延長で、政治って本来はやるのがこの民主主義ではないかみたいな感じなんやろうけど、なんかその、いろんな大きい事情の中で、今表に立ってるのがこの人だから、この人を切ったとて、
この、ふふふ、私を倒したからといっていい気になるなよって、本当の黒幕は書くみたいな、な状態じゃん。はいはいはいはい、ずっと全てが。
まあそうですよ。
で、それがさ、なんかやっぱりこう、なんか僕が、なんか安倍やめろみたいなの見ててもなんか、なんかなって思う部分はちょっとあって、
はいはい。
で、それは別に安倍さんが好きとかでは一切ないんやけど、安倍が辞めて、じゃあ次の人がなっても、ふふふ、それは私を倒したとてっていう、やつが順番に来るだけじゃんって僕思ってるんですよね。
はいはいはいはい、はい。
で、それは政治でもそうやし、さらにそれを扱うメディアもそうやから、
はいはいはい。
だからなんかその、得体の知れない政治というものとメディアってものの、なんか誰のもんでもない、それがさ、なんか暴走してるかみたいなのをすごい感じてて。
はいはいはいはい。
だこの話もその、蓮舫がどうとか、いうか、その時事業仕分けをする人らの意見やからこう、みたいな。
はいはいはいはい。
風に見えるわけじゃん。
そうですね。
だからそれが今は個人の意見として見たら、ああ、こういう風に言ってんかな、みたいになってる感じで。なんかそう思うとこう、コロナ禍ですごい感じる。結局みんな自分が今、得するものに飛びつくから政治とかって。自分なんか得できないものを叩くし、みたいな。まあ、ね、それ、まあそれってすごい正当なんやろうけどな。
いや、でも、まあ政治っていうのはそういうのにそういうのでまあ言ったら飴をまかれて、
うん、
分かりにくいところで搾取を食らってるっていうのが、まあ、まあ国民の図式だから、
うん、
それは決して国民としては賢くはないんですよね。
まあ確かに
損得で言っても損してるパターンが実は多い。
まあ今ある持続化給付金っていうのがさ、
はいはいはい、
100万振り込まれるマックスで、
はい、
っていうのとかも振り込まれ始めて振り込まれて通らなくした瞬間に、これ来年税金かかるからなって話に今なってるわけじゃないですか。
うん。
あ、そうなんや、みたいな。じゃあなんか、何、金貸しみたいなことするよな、つって。
いやいや、でも、差し引きしたら残るやんか。
いや、まあまあまあまあ。でそこ所得に入れるん、まず入れるか、みたいな。
いや、だって所得ってそういうことやからね。
まあそうですね。
所得っていうのは得たお金っていうことだけや。以下でも以上でもないからさ。
だけど二度電話じゃん。
いや、それを言ったら、じゃあ、初めから、免税とか減税の手続きして配るって言ったら、額が減るよってだけの話で。
まあまあ、そうそうそう。
でもだから、それは逆に考えると、役所が税収を偽装することになるわけですよ。そんなことしたら。
ああ、なるほどね。まあだから、結局、200万しかない人の100万と、2億ある人の100万って重みが違うから、税金でも。
まあ、そうですよ。
まあ、そういう話はあるんやろ
うけどな。だから、まあ、てかまあ、もうこれはもうルールにのっとって粛々とやっているとしか言いようがないから。もういいでも悪いでもないんですよね。
まあなんかさ、けどな、まあ、確定申告とか行くときも、
うん、
今回のそういう給付金の申請とかするときも思うんやけど、
はいはい、
これで合ってるかなみたいな、いけるんかな、はいはいはい、通るんかなみたいな、みんな思いながら
行く
ん
やけど、
けど、言っていつも思うのは、けど受け取るこいつは別にそんなことは無で受け取る係やから、そら受け取るわな、みたいな話になるわけよ。
まあまあまあ、そうです。
っていう時に、なんか組織ってやつか、これが、みたいにいつも思う。
あ、その人に判断してほしいってこと？
けどその人が判断するって違うのが分かってるけど、思っていく、いくんやけど、
まあね、気持ちは分かるけど、
うん、
こういう話というか、の飲み込み方のポイントっていうのは、とはいえ、こんなめんどくさいことを考えてまで金配ろうとしてやから、ほんま配りたいねんなっていうことに気づいてあげてほしい。わかりますね。めんどくさいステップを踏ませるっていうことは、どうにかしてあげたいんやなっていうことを、ただ、だから、犯罪組織とかには渡したくないっていう作業なんやなっていうのが、
それはそうそう、
もう本心、これがもう、嘘なんでもなくて、こうなんですよ、単純に。
いや、多分けどみんなが思ってるのは、とにかく、もらえるんなら待ちますし、我慢しますし、なんなりやりますけど、ほんまにくれんのっていうのを、とにかく市民としては知りたいんですよ、ああいう時。
うん。あげたくないとあげるって言わへんからね。
けど、店としては、その、今月の100万と3ヶ月後の100万での価値が違うわけ。
まあ、そうやな。
だから、これ、いや、今月因縁って100万。
あ、まあ、そんな話は別の話ですね。
そう、っていうのがあるから、店としては、とにかく、絶対出しますって言われたら、じゃあ一旦こうね、身内に借りるなり、しのげますやんって、いう話があるんやけど、ほんまにくれんのみたいな。
新
案期のまま借金を重ねることほど怖いもんなくて、みんなが欲しいものは、金やんねんけど、それより先に
多分安心が欲しいわけですよ。
触れるという。
そう。
いやでもな、だからな、そこはもう考え方チェンジするべきで、書いてるんやから、もうこれが触れるという確証なんやけど、書いてる作業が。
まあ。
で、役所に行くって作業が触れるという確証なんやけど。これでもなんか日本人ってちょっと病的よな、ここ。
いや、その辺やと思うな、確かに、病気は。
なんかなんやろな、テストを受けるっていうことは、試されているんであって、あなたができないところを補填するためのテストですよって、わからないところはっきりさせましょうねっていう風な捉え方ができないみたいなさ。そういうこの、なんか、嫌なことをしてくるやつに関しては我慢か抗うしかないみたいなさ。なんか。
いやーなんかな。
そういう風潮はあるなって思うよ、よく。
けど今回学んだやり方が一個あって。
はい。
まあ、うちとも言わんし、どことも言わんですけど。
はい。
まあ、テナントがあってね。
はいはいはい。
家賃交渉みんなしたいと。
はいはいはい、はい。
家賃負けてくれませんかと。
はい。
で、それちょっと、できひんわと考えた結果。
はいはいはい、はい。
頑張ってくれと。で、それをやっぱり半額とかしてくれるとこもあるし。うん。3割引きとか、1割引きだけでもするわとか。
なるほど。
まあ、松は松で、みたいなのがいっぱいあるんですよ。
はいはいはいはい。
で、そういう状況のいろんな店がある中で、残念がうちはできないと。
はい。
だから、家賃は今のまま払ってくれって。
うん。
で、ところで、ゴミ捨ての時間やけど、今まで、まあ8時までゴミ捨てたけど、
うん、
もう5時までにするからって。
うん。
言われて、いやいや、みんな店夜来るのに、5時とか無理やん、みたいな。
5時誰おんねんっていう話。
いや、そんなめっちゃ不便や、みたいな。
はい。
多分みんなの時間感覚で言うと、ゴミ捨ては深夜1時から朝6時までに済ませてください、みたいな話で。って、ゴミのために早起きみたいな話になってるわけ。
はいはいはいはい。
で、それ、ひどくないみたいな。それちょっとなんとかしようって今な、思うわけ。
はい。
で、この後に、わかったもん。じゃあ、ゴミ捨ては、もう24時間受け付けますと。好きな時間捨ててくださいって言われたら、はい、なんやかんや、わかってくれるや、みたいな。
ああ。
っていう、
はい、
実は一番最初の状況から、ゴミ捨ての時間もともと24時間で、家賃も一切も負けてなくて、戻ってるだけやのに、一回厳しくされて戻されたら、めっちゃ俺らのこと考えてくれてるやんって気になってるっていう罠。
あそうですね。
これかって組織の動かし方ってって思った。
賢い人が気づくやつですね。
いや、まあけど、本当にけど、やり方はほぼね、役立ち見てるなっていうのは思いますけど。
はい。
そういうこともありますねっていうことを学びました。
そう、でもだから、給付金のさ、手続きがめんどくさいか出るかどうかわからんか知らんけど、
うん、
その話でいけば、こっちからお願いしてもないのに家賃下げようかって言ってきてるみたいな話なわけですよ。
いや、そうやね。なんだけど、これの問題点は、コロナは確かに本当に誰も悪くなくて、
はい。
で、ただその休業要請出せるから休業保障すべきっていうのが、まあ大阪は吉村さんがさ、
はいはい、はい。
言って、まだあれやけど、ただ給付金とかに関しては、みんな大変みたいやから10万渡すわみたいなんで、そもそも、渡す道理は本来ない。というか、
まあ、
本質的にね、その、なんかが、やったから、お金渡しますが、なんかを、やってもらうから渡しますじゃないから、
はいはい。
単に世の中の経済が悪いから、10万渡しましょうって話、なんか。
っていうふうに見られてるところがもう間違ってるね。
お。
いや、だって本来は、そういうふうに言う、見えちゃっているけど、本当はいろんな人がいろんなことを考えて、当然大変やから助けましょうの意味もあって、
まあ。
渡してるわけですよ。まあ。
やけど、これがまた、今言った話じゃないけど、
はい。
10万あげるわって言ってまったら、10万はもらえて当たり前ってところにみんなの、こう。
まあ。
何？
群衆心理がね。
そうそう、平均値が来るわけじゃん。
まあ。
だから10万をもらって当たり前やのに、なんで早渡せへんみたいに出すわけやん。
だからもうそれはさ、そっちが間違ってる。
まあけど、だから、ここの扱いかもな、政治ってみたいな。
ああ、まあ、政治っていうか人心掌握ですね。
うん。だから困ってる人はとりあえず、困ってるんやったら困ってるって登録しなさいよって。わからんけど、何もせへんけどね。
でもその結果みんな配ったら、なんで俺だけ登録したのみんな配んねんってなるやん。
いや、だから登録したら、登録した順にじゃあ、わかった。10万って言ったら、うおー、マジでみたいな。マジでって、あと1ヶ月以内やったら、もし今度全員あげるって言われたら、マジでってなったわけやん。これを、
まあ、
はい、10万あげますんで、全員、まずは、10万ね、みたいになったから、なんか、みたいな。
まあね。まあ、30万言うたり、100万言うたりした人もいっぱいいましたから。 それでケチついたっていうのもあるかもしれませんね。
そうやな。
はい。
あ、そうやな。
全然話ずれてるね。
何だっけ。事業仕分け。
そもそも富岳の話をしてたんですけどね。
まあ、富岳の話はまあ、はいはい、あんまり
けど、まあ話で
うん、そういう話ですよね。いや、
でもね、あれは、昔から議事録も出てたし、そういう話も出てたんですけど、うん、やっぱりね、時代がついてきたんやと思う、正直。この8年間で話の受け取り方が全然違うなと思ってて、
うんうん、
当時この話してても、とはいえ一番にならなあかんやん、日本って思ってる人の方が多分多かった。
あー、なるほどね。
うん。なんやけど、今その話すると、日本そんな簡単に一番になられへんし、まあ一番になる以外の違う一番みたいな目指そうや、みたいな。
まあなるほど。
考え方に今はなってるのよ。まあなんか。だからみんなスッと入るんよ。
とにかく日本一勉強できるようになろうやって、無理あるやんって。東大行ったですごいよ、うん、みんな、みたいな。
うん。
やったら、多いんですよ。例えばうち、ガッキーさんっていうね。
はい。
行政書士になった、もともと、カイジモノマネ芸人やったりとか、
はい。
勉強して行政書士になったんですよ。
はい、ちゃんと。はいはいはいはい。
で、なったら今、日本一面白い行政書士って言えるみたいな。
ああ、なるほどね。
ああ、なるほどねっていう。
はいはいはいはい。
日本一面白い人になるのは、難しいし、日本一の行政書士なのは難しいけど、日本一面白い行政書士は割と、本気出す勉強者になれたな、みたいな。
はいはいはいはい、はい。
っていうような、そういう一番の取り方もあるよね、っていう
です
ね、
はい。とか、まあ、そもそも全部そうなんですけど、人の役に立とうや、という話を目的に持ってくると、実は一番とかあんま言わなくてよくなるんですよ。
ああ、まあまあ、確かにな。
で、その人のことを考えて動いた方が、まあ、国とかはやっぱり良くて、予算とかついたからには、人の役に立てましょうっていう概念はやっぱり、まあ、結構最大多数の最大幸福だと思うんですよね。
まあまあまあまあ。
うん。だから、まあ、まあ、そういう目的の立て方っていうのに、やっぱこの、日本が苦戦したこの10年間で、結構シフトしたんやなと思う。
ハルカスがさ、
はい。
できた瞬間は大体世界一なわけよ。
安倍のハルカス、
うん、はい。とか、スカイツリーもできた瞬間は世界一だった
りする。そうですね。
けど、半年後に北京のやつに抜かれんでとか。
はいはいはい。
そういうのあるやん。
ありますね。
で、じゃあこれが世界一高いタワーです、登りましょう。っていうのと、世界一高かったタワーです、登りましょう。って言って、見える景色が果たして違うんかって言うと、多分一緒やなっていう話。一緒。で、だからそこを1位でやることに固執して、じゃあタワーを伸ばしていくべきなんかって話になったら。
そうな。
そんなことをあんまり関係はないと言えばないみたいな。
そうそう。素直に大阪一望できるとか、大阪が一番綺麗に見えるとか言おうや、みたいな。
そう、その、一時は世界一十分じゃないみたいな。ことやな、八つ橋のさ、話、知ってます？京都の。
知らん。
京都って八つ橋が名物で、八つ橋の本店の、ね、ところがあんねん。
ありますね、行ったことある。で、丸田町かとかにな。
そう、丸田町はちょっと外れの方にある、データの方にある。で、そこ2個あって、八つ橋屋が。
はい。
なんか、で、その、一個の八つ橋屋が、だいたい1600年代か800年代か忘れたけど、まあ、600年ぐらいやってますと。
はい。
江戸の後期から。で、もう一個は、そこから100年後ぐらいからやってますと。
はい。
で、聖護院かな。で、その聖護院の方が一番古くて、うちが最古の八つ橋発祥店でありますみたいな。
はいはいはい。
顔してやってるから、その前の店は、うちが真似してると思われてんちゃうみたいな。赤服とお服みたいな話やね。
ああ、はいはいはいはい。
赤服とお服も、お服はいつも赤服のパチモンって修学旅行時に言われんやけど、何のことない両方江戸の講義からずっとやってんねん。
あ
ー。だから別にあんま変われへんねんけど、でもその八つ橋屋は、新しい方の八つ橋屋が、向こうが古くからやってるってのは嘘やと。
うん。
そんな文献はないと。うん。で、そんな文献ないのにうちより古いって言い張ってるせいで、うちに客が来んと。
あー。
って言って裁判してて。
はい。
で、その裁判結果がこの間先月出て。
最近やの。
最近。で、その裁判結果が、裁判所が出した結果は、そもそも、江戸時代の発祥のやつが全部本間なんて誰も思ってないと。
うん。
で、あとそれによって客が減ったり増えたりは別にしないっていう結論出て。
あー、いい結論ですね、なかなか。
そう、だから、結局負けたわけよ。その、訴えがあっちの方が古いとか言いやがって、嘘つきみたいな。けど、まだ負けたけど、まあ裁判したせいで自分らこれ以上嘘つくこともできひんし。っていうとこもあって苦しいやろなと思うけど、で、ただ、どっちのやつはでもうまいし、
うん、
訴えてた方、新しい方が、ちょっと、いい感じに、今風なやつはすごく多くて、楽しいんですよ、割と。
ああ。
だから確かに僕もどっちもどっちです。僕行った時両方買ったんで。
はいはいはい。
やなみたいなこと思うんやけど、まあそういう話に似てるかなという。
まあそうですね。
うん。
だから、このことで負けたら違うことを考えようぜって話。
うん。やし、一個のことに案外、周辺はさほど固執してないというのが一応。
そうですね。ちなみに最近のスパコン競争の流行りは、
はい。
いかに同じ出力を省エネで出すかです。
あー。何の出力なんですか？
え？
何の出力？
あ、もうパソコンの回転速度ですよ。
あー、なるほど。電気量を抑えると
。同じ計算をするのに、いかに小さな電気量で、いかに冷やさずにやるか、みたいな。
新時代やな。
っていうのが、今の、切り口ですね。一般的に。
まあ、そんな。
はい。
今日は車で移動して、今、南に着きましたんで。
はい。
普段と違って、どうせこう、早く終わることにもメリットがないみたいな喋り方をしてしまいまして。割と自由に喋ってしまいましたけど、
まあまあま
あ、
そうですね、はい。
逆に言うと、車移動は結構自由に喋れるんじゃないかということ
で。長いんかな、これ。
長いんじゃん。
わかりました、まあまあ。
はい、というわけで、
はい、
お届けしましたのは、ぶちこちあきと。
カニワイ博士でした。
皆様、ボコカ電子です。この曲は、食料保存の歴史や技術を褒めたたえる、名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯サイン冷凍日清ケポ、あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥